官僚たちの夏、国内産業保護法というのはですね、まあ実際には特定産業振興臨時措置法ということで、はい、通称特進法、
うん、
公式サイトの時代背景によるとですね、通産省企業局がこの法案を打ち出したのは昭和37年、90% の貿易自由化を3年以内に果たすと日本政府が方針を打ち出してから2年目で、様々な製品が順次輸入自由化され、国際競争の中でその力を問われている時期、実際の自由化の状況なんですが、昭和36年1月鉛筆、4月自転車、トラック、バス、家庭用ミシン、7月インスタントコーヒー、10月コーラ、造花、腕時計、12月歯磨き、カメラ、昭和37年4月原油、浴用石鹸、婦人靴下、冷凍柑橘類、ラム、ウォッカ、万年筆、ボールペン、工業用ミシン、ココア。現代から見ると農産物はともかく工業製品は日本製が勝ち残り、第二の黒船と恐れるほどのことはなかったんじゃないかと思えるかもしれない。しかし業界によっては死活的な影響を与えたものがある。例えば造花は、それまで内職も含めた家内工業に支えられていたが、香港からの輸入により大打撃を受けた。コーラの輸入解禁によりラムネの需要は急減した。ココア自由化ではオランダの有名製品などが押し寄せてきたため、国内のココア専門大手があえなく倒産し、国内菓子メーカーを恐れさせた。また原油の自由化はエネルギー革命を一気に進めることになったが、これに致命的な影響を受けたのは国内の石油産業ではなく石炭産業。こうした自由化の大波が打ち寄せる中、通産省は乗用車や電算機などについては自由化をできるだけ遅らせ、その間に競争力のある企業を育て上げようとした。そして産業保護の決め手にしようと立案したのがこの特進法、ドラマでいうところの国内産業保護法。その内容は、特定の産業を指定し、合併や整理統合、設備投資を促進して企業を大きくし、国際競争力を高めようというもので、第一陣の指定業種として自動車などが挙げられていた。なるほどね。確かにね、業種によってはね、うん、壊滅的なダメージを受けたものもあったわけで、そうなるとですね、ドラマの中のね、風越たちの動きっていうのもね、これは理にかなっていたのかもしれないわけで、国内産業保護法案、ついに国会に提出されて成立かと思ったら、なんと、あの池内総理の思惑通りにですね、審議されないままに廃案。
ね、
今でもちょくちょくありますけどね。まあ風越たちにとっては、まさかの出来事だったわけですよね。そしてまさかまさかのもう一つの出来事がですね、あの風越が、今度は飛ばされてしまいました。
ね
え、そんなもんでしょ。
そんなもんなんですね。
特許庁長官ということでね。ただあのドラマを見てるとね、いや特許庁の長官って、いやそういうポストなの。
飛ばされた人が行くところなのっていうね。
あまりにもね、軽んじてないかとも思うんですが、まあ一応これはドラマということで。ねえ。まあそんな風越を演じている佐藤浩市が公式サイトのインタビューで答えているんですが、女性の場合はかなりドラマ通の方か、こういう男っぽい熱さが好きだという、すごくナローな思考を持った方しか見られないかもしれない。いわゆる歴女じゃないですけど、昨今の風潮に何か物足りなさみたいなことを感じている方なら、ぜひ見ていただきたいですね。1話だけでもいいし、10分でもいい。見ていただければ絶対にわかるはず。またそういう作品になっていると思います。これを最終回まで見るのはしんどいな、と感じるかもしれないけど、ある程度クオリティのある作品というものは見る側も大変なものなんですよ。別な言い方をすると、エネルギーを使わないで見られるものって実はドラマとして成立してないということ。この作品は見る側の力を試されるし、力を使うドラマかもしれないけど、気づくときっと前のめりになって見ているはずですし、そういう作品に仕上がっていると思います。確かにそうですね。本当にね、こう前のめりにはなるんですが、やはり疲れも出てくると。まあそういうこともあってか、ちょっとここでお休みと。あの官僚たちの夏、世界陸上、それから総選挙がありますんで、なんと2週間にわたって放送ありません。再開は9月6日というふうになったわけなんですが、 まあそんな官僚たちの夏のサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所の鈴木正夫先生の今回のコメントなんですが、今回も中国障害者芸術団の日本公演に随行して各地にてリムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールの PR と販売をさせていただいているために番組を見ることができませんでしたので、番組に対するコメントはありません。そこで今回のこの芸術団公演のことについてご紹介をいたします。実は私と家族はテレビをほとんど見ない生活をしてきていますので、この芸術団のことを知りませんでした。この芸術団はこれまでに何度も日本公演を行ってきており、テレビ放映もされていることから日本でも多くの方が知っていることを今になって知りました。特に今回の公演は世界遺産にもなっている清水寺に代表演目である千手観音の奉納をフィナーレとする記念公演であり、日中の首相に支持されている神前を主目的としています。この記念公演にアサヒビールなどと並んで協賛に加えていただいていることを大変光栄に思っています。本芸術団公演と構造機能科学研究所のご縁の背景となっている共通のコンセプトが、弱い立場の方に立ちエールを送りたいです。構造機能科学研究所ではスキンケアの研究と商品を通して勉強、スポーツ、QOL のサポートを目指しており、子ども、学校、教育委員会、市民の皆様との交流を行ってきています。これまでの社会貢献性と商品の優れた機能と品質が認められて、特別な計らいをしていただけることになりました。構造機能科学研究所が進めてきた地道な活動が様々なところで高くご評価いただいており、嬉しく思っています。今後の公演日程は23日新宿文化センター、24日福井フェニックスプラザ、25日金沢歌劇座、26日京都会館第一ホール、27日清水寺特別奉納公演です。公演会場ではリムスキンケア基礎化粧品特別セールを行っていますので、当ブースにぜひお立ち寄りください。私は25日以降の各会場におりますので、声をかけてください。お会いできることを楽しみにしています。今回は以上です。まあ、お忙しい鈴木先生なんですがね、官僚たちの夏の方もね、休みに入ってしまったんで、ちょうど良かったかもしれませんが。ねえ。うん。ということでね、第2部のスタート、9月6日、楽しみに待ちたいと思いますね。はい。